スピーキングの準備と仕込みについてのお話をしていきます。スピーキングはですね、あらかじめ想定される問題について準備をしていくっていうのが大切になってくるんですね。でも想定される質問に対してですね、全部こう一つずつスクリプトっていうのを作っていったら結構大変な作業になると思います。そこでですね、ここでは一つのネタを使いますっていう方法をですね、お伝えしたいと思います。私がIELTSを受験していた時にですね、使っていたネタの一つとしてすき焼きっていうネタがあります。こんな感じのネタなんですけどね。すき焼きとは日本の鍋料理で、薄くスライスした肉と野菜を共に醤油、砂糖、みりんで味付けした料理であるっていうようなね、まあ英文にすると20秒ぐらいのネタだと思うんですけれども、でこのすき焼きのネタっていうのをですね、完璧に暗唱していて、でいろんな場面で使ってました。例えばですね、あなたの好きな食べ物はっていう質問に対しては、私は日本料理が好きなんですけども、中でもすき焼きが好きです、すき焼きとはっていう流れで先ほどのネタを喋ります。料理はよくしますかって聞かれたら、あまりしないんですけど、すき焼きは好物でたまに作ります、すき焼きとはっていう感じで、まあやっぱりさっきのネタに持っていくんですね。先週末何しましたかって質問に対しても、先週末は友達呼んですき焼きパーティーしました、すき焼きとはっていう感じです。あなたの地元におすすめのレストランありますかって言われたら、この場合も私の家の近くにはすき焼きレストランがあります、すき焼きとはですね。とにかく食べ物関係だったらですね、全部すき焼きの話に持っていくんですよ。同じように大阪城っていうネタもありましたね。大阪城とは大阪の中心にある歴史ある美しい建物です。中には歴史的な文献や品物が博物館のように展示されていて、歴史や美術が好きな人にとってはとても興味深く教育的なものですっていうような、そういうネタですね。でこのネタをですね、地元で訪れるといい場所ありますかって聞かれても、大阪城をおすすめします、大阪城とはっていうふうに答えます。何かあなたの近所に面白い建物ありますかって聞かれたら、私は大阪城が面白いと思いますと、大阪城とはっていうふうに答えますね。最近訪れた美術館について教えてくださいっていうふうに来ても、まあ美術館はね、最近行ってないんですけれども、似たところに行きました、それは大阪城です、大阪城とはっていうふうに行きますね。週末に何をしますかって言われても、私は出歩くのが好きでね、いろんな場所を訪れるんです。先週は大阪城に行きました。大阪城とはっていうふうに持っていきます。まあ、こんな感じで、いろんな使い回しができるネタをですね、10個ぐらい持っておくと、かなり幅広く対応できます。これもですね、試験の場でいきなり質問とネタっていうのが結びつかないっていうのがあると思うんでね、あらかじめこのネタはどんな質問の時に使えるか、っていうのは想定しておくといいと思います。で、次にですね、テンプレートという話をします。ライティングと同じく、スピーキングにもですね、ある程度テンプレート化することが可能な箇所があります。例えば、まずパート1でよく聞かれる質問でですね、あなたは何々が好きですかっていうようなものがありますね。例えば映画館とかスポーツとかですね、そういうのが好きですかっていうような、そういう質問です。で、これに対する答えは、あらかじめテンプレート化しておくといいですね。例えば、昔は好きじゃなかったけど、最近好きになりましたとかですね。そういう言い方。あとは、あなたの国では何々は一般的ですかみたいな質問もありますね。例えば、水泳を学ぶことは一般的ですかとか、ファーストフードは一般的ですかとかですね。そういう問題です。こういう時は、二つテンプレートを準備しておくんですね。一つは、かつてはそれは一般的ではなかったけど、今は誰にとっても身近なものだっていう、そういうテンプレート。まあ、ファーストフードだったらこういうテンプレートでいきますね。それから逆に、昔から日本ではですね、何々という習慣があって、現在でもその延長で楽しむ人が多いですよっていう感じ。これは例えば水泳とかはね、こういうパターンですよね。ということで、まあ、二つぐらいですね、テンプレート準備しておくとですね、どっちに転んでも使える。というような、そういうものですね。それから、スピーキングのパート2はですね、スピーチになりますね。で、ここではですね、質問っていうのがもう大抵決まってるんですね。どういう質問が来るかというと、who、誰とか、when、いつ、 where、どこ、what、何、why、なぜっていうですね、この 5W で聞かれることが非常に多いわけですね。なので、それぞれに対する答えをですね、あらかじめちょっとテンプレート化しておくと便利ですね。例えば、who について話をしたいんであれば、The person I'm going to talk about is Taro, who is my best friend とかですね。私が今から話したいのはタロですと。で、彼は、私のベストフレンドですみたいな言い方ですね。When について言うんだったら、I cannot remember exactly when it was, but it was probably about 10 years ago とかですね。私それいつだったか正確には思い出せないけど、多分10年前ぐらいですねみたいな、そんな言い方ですね。という感じで、その 5W に対してですね、それぞれテンプレートみたいなものを作るっていうのもできます。それからパート3はディスカッションですね。ここはですね、なかなか準備したりとかテンプレートっていうのは難しいんですけれども、ただ展開をパターンとして持っておくっていうのはできますね。で、それを持っておくと楽になります。例えば、何々についていいと思いますか、悪いと思いますか、みたいな、そういう意見を求められた時はですね、まず意見を言って、で、次に理由を言って、で、さらに根拠を言うっていう感じですね。だから、意見っていうのは、Yes, I think so, みたいな言い方。で、理由は、because 何々。そして、根拠を述べるんだったら、for example とか、in my case とかですね、例を挙げたり、自分の経験を話すってことですね。こういう三段論法をパターンとして持っておくとですね、いろいろ楽になると思います。はい。ということで、ネタの共通化、それからテンプレートを作る。そして、論法をですね、固めておくということですね。そういうのを使っていくとですね、比較的楽にネタとかスクリプトっていうのは量産できると思います。それから、スカイプを使ったネイティブとの英会話っていうサービスですね。こういう英会話のサービスもですね、このスクリプト作りの段階で、この英会話サービスを使うとですね、非常に効率がいいですね。何のために使うかというと、そのスクリプトをブラッシュアップする目的で使うんです。だから、英会話を受けるのにですね、何も武器持たず手ぶらで受けて、その場で思いつきで喋った内容をその場で訂正されるっていうのはですね、あんまりこう身につかないんですね。ですが、こうあらかじめきちんとスクリプトを準備してですね、で、そのスクリプトをぶつけてみて、それを修正してもらう。っていうような、そういう使い方をするとですね、自分の身にもつくし、非常に効率的です。はい。ということで、まずはですね、こういった仕込み作業っていうのをしっかりやってみてください。そして、その仕込み作業ができた上でですね、この後お話しする実践練習をしていくと、スピーキングのパフォーマンスっていうのはですね、かなり大きく変えることができます。